ていてい手はやりすぎです。ブバイクラジオ、なんか県民賞でもやってたみたいで、それはまだちょっと見てないんですけど、ちょっとね、ネットニュースで岡山弁で分かりにくいものランキングとかやってて、その1位がですね、ていてい手なんですね。誰じゃそんなこと言うたのはと。いや、わかるけど、使わんでしょ。ていといてですよね。ていていてっていうのね、標準語で言えば、似ておいてになるのかな。関西っぽく言えば、たいといてですかね。それがていていて。いや、言わんし。4位ぐらいにね、しわいってのがありましたね。これも言ってるのはおじさんぐらいでしょう。まあこの手の話題の主役はおじさんなんでしょうから、そうなるんですけども、しわいっていうのはですね、主に肉がこう噛みちぎりにくいっていう感じかな。とんかつとかね、食べて半分ぐらいで噛み切ろうとして口に入れるけど、噛み切れないことってあるじゃないですか。ああいうお肉のことをしわいって言いますよ。あと、てっちゃんなんかもね、しわいの部類に入るかな。で、これがですね、転じてですね、交渉しづらい相手、その厄介な相手のことをしわいって言ったりしますね。あの人、しわいからなみたいな。しわい、言わないかな。ちょっとしたね、シャレで言うかね、あえて使うってことありますよ。だってね、大阪の人をわてなんて言わないでしょ。まあ、でも場合によっては、ちょっと面白く使用的なニュアンスの時にあえて使ったりするじゃないですか。京都だとね、わざわざドスエって言ってみたり、あんな感じっすよ。あ、あれは妖怪ウォッチ、天山も集めていたという妖怪ウォッチでも門芸とかって使ってたでしょ。それが岡山弁だっつうことで、ちょうどね、千鳥が売れ始めた頃でもあって、岡山県とか岡山市がそれに乗っかって千鳥をイメージキャラクターにして門芸キャンペーンみたいなことやってたことがあって、使わないですけどね、門芸。いや、意味はわかるけど使わんし。使わないでしょ、岡山リスナーの面々。まあね、岡山でも県北と県南とではかなり違ってるはずなんですけど、使わないなぁ。まあでも思うんですけど、岡山って大体真四角の形なんですよね。そんな広くない。それでも県北と県南で結構違うっていうのを思いますと、例えば静岡、新潟、高知もそうか。東西に広いところとか、南北、お隣の兵庫とか、あと長野、京都もそうかな。そういうところって岡山どころの騒ぎじゃないぐらいに方言に差があるんじゃないっす。北海道なんかね、もう全然通じない的な。その北京語と広東語、上海の方も違うんでしょ。だから根室と稚内と函館なんてとんでもないぐらい言葉違ってるんじゃないのみたいなこと思ったりしますですよ。だから大阪でもね、北と南でかなり違うじゃないですか。それこそさっきの和邸、もう河内の方まで行けば普通に使ってるかもしれんって今思ったぐらいですけども、和邸はないか、和いか、おう和いや、清原や、みたいな。清原本人がそんなこと言うたの聞いたことないですけどもね。和いは猿や、プロゴルファー猿や。あのね、大阪弁キャラは大阪出身の声優さんじゃないとダメだと思いますね。東京とかどうなんですかね。浅草と蒲田では違いますとか。お前はまた蒲田か。あと横浜と横須賀は違うの。そういうの考え出すとね、面白いもんですね。まあ私もね、浜っ子と呼ばれて久しい。生粋の浜っ子なんじゃけど。浜っ子なんじゃけど。岡山弁丸出しじゃねえか。てかお前横須賀生まれだったんちゃうんか。あれはもう何年前なんですか。金沢文庫だの金沢八景だのに降り立ったり、横須賀の街並みを案内してもらったことがあってね。おう、これが横須賀、俺の横須賀か、と理解はしましたけど、それでもやっぱりね、正直よく分かってない岡山県人からすれば、横浜もね、横須賀も同じようなもんです。いや、もう同じと言っても過言ではありますまい。過言じゃ。いや、でも、君らからすれば、岡山も広島も変わらんでしょ？もみじまんじゅうは岡山でも売ってるとか思ってんじゃん。それと一緒よ、一緒。で、君らって誰やねん。と、今回も意味不明なオープニングの、ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。なんかついにヤマハも大型が YSP1000 倍になるとかで、 いやいやいや、地元に YSP ないし、正確には YSP の跡地しかないし、外観はどう見ても YSP なんだけど、中に入ると鉄板焼き屋さんの YSP 跡地だったらあるし、大好きなね、焼きそばを頼んだんだけど、途中でギブして帰りは持ち帰りにしてもらったし、大好きな焼きそばでそんなこと初めてだったし、それで2回目はないなと思ったし、私がね、ずっとお世話になっているお店ですと、川崎のダブル800とかも買ったんですけど、当時でもね、もう直接は売れないんで、店長の先輩が岡山市内でやっている川崎のお店の紹介という形で売ってもらったんですね。でももうそれもできないんですって。同じ頃ね、ホンダも専売制になったでしょ。今回のことでいよいよもうレイダーも買えなくなると。いや、今更レイダーとか乗れないんですけど、体力的にも経済的にも、とうとう鈴木だけになっちゃった。なんかね、鈴木だけはそういう言い方はしないような気がしますけど、他3社がね、専売体制を敷いたら、おのずとそのネットワークに入れないお店って鈴木専門店みたいになっちゃうじゃん。それは果たしていいんですかね。そういうことじゃないんじゃないのって思うんですけどね。あれか、ホンダドリームも川崎プラザも YSP もない田舎もんはバイク乗るなっつうことか。こっちはね、平塚みたいにバイク屋だらけのところに住んでないんじゃ。やめんなよ。せっかくね、バイクが盛り上がりつつあるのに、メーカーがそんなことやってどうするかなと。まずはバイクに乗りたいって人への門戸を広げて、バイク人口を増やすことが大事なんちゃうの。私らがね、高校生時代みたいに卒業式の帰りに教習所の申し込みに来ますっていう世の中じゃないのよ。合宿に入ってまでバイク免許欲しいんですっていう時代じゃないのよ。分かってんの？市場もさしてくれない、売る店は限定しますってどこのレクサスじゃと。いや、レクサスは市場させてくれるし、まあ私はもう大型買うつもりもないけれども、まあね、これでスズキの販売台数が増えれば自分らのやり方が間違ってたってことが分かるようになるから、まあええかとも思ったりするんですけど、でもどうなんですかね、ホンダや川崎の売り上げって伸びてるんですかね。だとしたらね、勘違いしたまま突っ張りそうでね、やだな。ニュースでね、なんかのランキングが発表されてて、乗ってて疲れないバイクっていうことで1位が V ストローム250っていうことで、かつてマジで検討したバイクだけに、そうでしょうそうでしょうと納得したんですけど、納得するっつったって私乗ったことないんで、そこに何の裏付けもねえなと気づいたと同時に、そうそうね、あれもこれも乗ったことある人っていなくない？そのランキングはほんまなのか？と思ったわけですね。そのバイクショップ店員がってなるとちょっと信頼性も上がるでしょうけど、でもね、ホンダや川崎が町のバイク屋さんで扱えなくなって、そんなお店の人に聞いたって、そのベルシスが乗りやすいですとは言わないわけでね。で、そんな私がですね、 R1200R どうしよっかって思ってた時も、実際 R1200R 乗るとね、やっぱこれだよなって思い返したぐらいで、じゃあそのアンケートに V ストローム250と答えた人って、 R1300GS アドベンチャーに乗った上で行ってるのっていう疑問がふつふつと湧き上がってきてしまいましてね。それを思いますとね、やっぱり市場大切っすよね。それでいくとね、 BMW つない市場車いろいろあるでしょ。金に物を言わせてるのか、絶対の自信があるのかは定かじゃないけれども。まあね、実際スマの元ラットで半ば強引に R1200RS に乗せさせられて衝撃受けた人間としては、後者、バイクに自信があるからこそなんだろうし、やっぱそこにはね、資金力も必要だなということを想像するわけですね。だってね、いくらハヤブサに絶対の自信があったとしても、その辺のお店で試乗車を用意するなんてことはできないじゃないですか。そのあたりはね、協力、フォローしてあげてよ。ヤマもスズキもホンダも川崎も。あとね、バイクがこけるとか倒すっていうリスクがありますからね。車みたいにね、気楽に乗せられないっていうのもあるんでしょうけどね。ということで、まあ今回次のバイクっていう話をしたいなと思ってるんですけども、あれはどうなんですか、レッドバロン。あそこはそのあたりのメーカーの新車売ってくれんの？いやね、そろそろまあ車検も来ますし、R1200R どうしたもんじゃほいっていうずっと思ってて、いつものお店に持ってたって、これは引き取れないって言われるだろうし、まあ BMW に持っていきゃいいんでしょうけど、せっかくだからね、買い取ってくれたところで買いたいじゃない？でもね、ヨーロッパで発表されたのかな？ BMW の新型 C400X。ちょっとかっこいいんだよね。特にね、ちょっと変わった色のやつ。カーキ、黒、赤のやつ。オプションなんでしょうけど、GS みたいなサイドカードついててね。あれうっかり買ってしまいそうなんだよね。嫌じゃ。もう遠くのディーラーはコリゴリなんじゃ。だもんで、ね、まあ国産っていうことになるわけですけども、あっちもこっちも専売制じゃね。まあ K2 輪にしたいと思ってるんで、その辺のお店でも大丈夫なんでしょうけど、R1200R 引き取ってくるところじゃないとダメだからね。え？ もう買い替え決定してるの？いやね、次のバイクだけじゃなくって人生設計ですわな。老後？まあ、老後とか言ってるけど、私の場合もう5じゃないんですよね。真っ只中、中ですよね。老中だよね。老中松平定信だよね。誰が？だから維持費は考えていかないといけないっていうか、老後資金もそうなんですけど、貯めるのと同時に出ていく方を抑えていくってことも考えないとならないっていう、その最近ガンプラを買ったりしてるのはその時に備えてだったりもするんですけども、あ、MG のキュベレー買っちゃった。っていうかね、まずは HG で慣れていかないといけないんだよね。失敗してもいいように。むしろ失敗するように。その継ぎ目消しも塗装も墨入れもしっかりやりたいしね。ストライクドッグも買っちゃったんだよね。箱開けてみて、35分の1ってこんなちっちゃかったっけつって、冷や汗かいたんだよね。老眼極まりりだよね。そうじゃないんですよ。次のバイクなんですよ。Facebook のね、コミュニティ見てますとね、皆さんね、ようやく次のバイクを買いましたって、すんごい写真あげてるんですよ。ハーレーのでっかいのとか、すんごい旧車とか、いやいや、そういうのを買うくらいなら、私 R1200R で大丈夫です、みたいな。岡山でね、ハーレーのディーラーって BMW の隣ですし、旧車でなんかあっても自力じゃ何一つできないですし、それ思うとね、私なんて地元で解決できそうなところで面倒見てもらえるバイクじゃないと、次のバイクの候補にはなり得ないというかね。そしてひ弱な私でも扱えるようなものじゃないといけない、維持費も安くできるとなると経営二輪じゃないといけないみたいな。まあここでね、前回ご紹介させてもらったメールでの一筋の巧妙が見えてきたわけですね。まあ V ストローム250もいいんですけども、もっと手軽に乗れそうな X フォース、 PCX160、 NMAX、 DDV、 どう？この選択、この辺り乗ってる人いないので、せっかく育てた任意保険を継続させたいっていうのもあるんですよね。そしてこの辺りだとカーブを手放さなくていいじゃない。カーブを手放すのはちょっとなんだよね。ずっとね、いずれは PCX、 この場合はまあ125の方なんですけど、 PCX に戻るんだろうな、だとしたらカーブとお別れになっちゃうよなって思ってましたけど、経理人だったらね、カーブも持ったまんまでいいんじゃないみたいな。あ、 PCX125 とカーブを持つってのはどう？もうなんだったらハンターカーブとかカーブ125とかクロスカーブも集めるっていうのはお大臣か。でも保険とかね、税金とか考えるとこれの方が安かったりなんかしてね。私は高宮マリ派なので、岡田紗友香のことはどうでもいいんですけども、でもまあ、麻雀のことを何にも知らない人を麻雀大会のレポーターにするのもいかがなものかと思うな、僕は。それも今回が初めてってんじゃないんでしょ？そりゃ嫌味の一つも言いたくなるっつって。これが麻雀のことを知らない人でもとっつきやすくするってつもりのキャスティングであったとしても、なおのこともうちょっと勉強して知らない人への駆け足になれるようにならないと。個人的にはね、素人のレポーターなんて麻雀のことわからない人の駆け足にすらなれないと思いますけど、食リポやってんじゃないんですから。っていうか、高いギャラ払ってセントフォースの人使うぐらいなら、リーグ戦でやられなかったプロ雀士を使ってあげればいいんじゃないの？今までのね、モンド杯とか麻雀大会ってそうやってたじゃん。っていうか、裾野を広げる目的であっても、視聴者側も何をやってるか分かりたければ勉強してから見なさいと。ゲームの進め方とか、役とか、歩とかね、最低限それくらい知った上で、じゃあなんでそれ切るの？みたいな思考をするから麻雀って面白いわけじゃないですか。スリーカウントで勝ちだとか、ロープに振られたら帰ってくるのが基本動作だよっていうのがあるから、プロレスを楽しめるわけじゃない。ザク2の前にはザク1っていうのがあって、シャアはザク1だったけど、ランバラルはブグに乗ってたんだよっていうのとか、シャアとランバラルにはあんなつながりがあったのかっていうのをジオリジンで知ったから、初代ガンダムで2人が全然交わることはなかったけど、その裏を思うと改めて楽しめて見えるわけじゃないですか。またお前はプロレスとガンダムの話に持っていくのか。チリブラスタムで喉を壊しちゃったからこそ、赤いスイートピー校のキャンディーボイスを編み出すことができたわけじゃない。今度は松田聖子まで入れてくるのか。なんていうのかな、最低限知っておくべきことってあると思うし、理解するためにはある程度高いハードルがあるからこそ、そこに対する知的好奇心っていうのが湧いてくるもんなんじゃないの？ あれは何のことを書いていたんだろうとか言っていたんだろうと思っていたことを自分で調べるからこそだし、そこをスルーしたとしても後になって知識が増えてきて、あ、なるほど、あの時のあれはこのことだったのかと膝を叩くことが嬉しいわけじゃないですか。もうね、すぐに答えを求めすぎ、みんな。もうちょっとね、考えるっていう作業をしてもいいんじゃないかなと思うわけですね。ということで、私の次のバイクは何にすればいいかをみんなで考えて私に教えてください。お前がすぐ答えを求めとるがな。てかさっきの話に繋がっていたの？ブーバイクではツイッター改め X とスレッズにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいというちょっと頭のおかしな方には、お手持ちのそれぞれのアプリより ID 検索でブーバイクポッド、小文字でアットマーク BOOBIKEPOD で検索してみてください。もしかするとブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、無名すぎるのでちょっと無理ですね。そういう意味からも SNS の世界に埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着くことができた方は、ぜひともリツイートじゃなくてリポストをよろしくねと。あとハッシュタグはカタカナでブーバイクです。何だったかな、日展だったかな、小泉京子さん、最近左へ急旋回されてるでおなじみのキョンキョンがね、ご自分の私服古着をどっかに寄付してるとかっていうお話をされてて、いやいやいや違いますがな、そんなもんヤフオクに出せば恐ろしい値段ついて飛ぶように売れますぜ。それをやりなされ、そしてその上がりを寄付しなされと思ったもんですが、ただね、服を寄付すればそれは単なる古着ですけど、ヤフオクに出せばね、私ら世代とかもうちょっと上の小金持ってるおじさんたちにとっては財宝じゃないですかと。それこそね、10万単位でいけるでしょと。なんで事務所の人間はそれを教えてあげんのじゃと。おじさんたちはね、小泉さんの服がゲットできて万々歳、お金はわんさか入って寄付品爆走で誰も損しないわけじゃないですか。そういうことをしなさいと言ったわけですね。それはダメなんですかね。懐かしのブルセラ的な感じになっちゃうんですかね。風営法に引っかかるとか。いいじゃん、誰も困らないんですから。小泉さんはいらない服が処分できる、我々は、いや我々と私は関係ないですけど、キョンキョンの服をゲットできる、寄付金が莫大な額になる、誰も損しない、三方一両得じゃないですか。今回はね、特別に下着も認めますと。これをやったらね、7桁は硬いですね。いや私は買わないですよ、マジで。バーニングといえばね、バイク乗りにはソニーソンボでおなじみの内田有紀さん、年末に踊る大捜査線の一挙放送とかあったじゃないですか。みんな若いなぁと思いながら見たんですけど、内田有紀さん可愛かったね。あの頃はね、あんまショートカットに燃えてない時期だったってのもあって、内田有紀大人気、あっそうっていう感じだったんですけど、なんか最近ショートカットがえらく好きになってる私っつうのも相まって、可愛いなぁとおじさんうっとりしてしまいました。気持ち悪っ、うるせえ、一人で同テレビ見ようがわしの勝手じゃバカ。あー、でも一番可愛かったのは広末かな。あの人全然変わらないですね。なんか不倫騒動の頃だっけ、お子さんにあの頃の広末が自分だっていうのを理解してもらえないみたいなインタビューかなんかで流れてたのを見たんですけど、いやいやいや、とってもとってもつって歌ってた頃とずーっと同じやんけと思ったもんですけどもね。あれですよね、童顔の人っつうのは年を取るにつれて老け方が激しくなるとか、もともと老け顔の人は年取っても同じで結局最終的には年相応になるみたいな言われてましたけど、全然違いますよね。童顔な人は年取っても童顔だけど、老け顔は年と比例してさらに老けません。もともととっつぁん坊やだったサボテン、話違うかなと憤慨してるでありますよ。老け顔のわしはそこで止まったままちゃうんかと。老け顔が年に比例して老けてったらまだ中身おじさんなのに外見おじいちゃんになっとるがなと。ちょっと待ってよと。ちょっと待って、男子みんな聞いてと。約束が違いますよと。あ、そうそう、違うといえば、人間誰しもモテ期が3回来るって言うじゃないですか。嘘をつけと。一回も来てないぞと。そういう期待を持たせるようなこと言うんじゃないと。風雪のルフをするんじゃないと。まあ、新年早々ですね、強く申し上げたいということをですね、踊る大捜査線の広末を見て思いましたね。あの時のね、犯人役がゴロちゃんだったんですけど、当時も思ったんですけど、ゴロちゃんかっこよかったね。ああいうちょっとかっこよくて言っちゃってる役とかもっとやればよろしかったのにね。 五郎ちゃんに限って言えばね、スマップっていう名前ちょっと足かせだったんじゃないかなと思ってみたり、この年末年始の元ジャニーズ系の方々の特番出まくり状態がちょっとね、私ね、あのフジテレビの階段をヌルヌルにして上から落とすドッキリっていうのが大好きだったんですけど、すっかりテイスト変わっちゃってね、すごく残念でね。お前テレビ見てばっかりじゃねえか。前々回かちょっと触れましたけど、今年はね、健康第一、体力増進が目標でありまして、しんどい偉いっつって引きこもってばっかりせずにあちこち行かないとなと、だから新潟行くかもよと予告しつつ、まずはね2月に広島行こうとして宿もしっかり確保してたんですけど、体調悪くしてキャンセルっていう、いきなり。あのちょうどね、広島駅リニューアルの時春節で中国の方々が大量に来る、それで宿がなかなか取れんかったのかと思ったり、あと見事にね、あの大雪降った時あったでしょ、あれとぶつかってキャンセルしなくてもいけなかったなっていう話もあったりするんですけども、しかしですよ、この3月にはですね、蒲田行きを予約しておりましてですね、こっちはですねキャンセル不可の飛行機チケットなんで、死んでも行かねばならんのです。まあ雪降ったらね飛行機飛ばないんで、こっちはとにかく祈るしかないんですけども、東京モーターサイクルショーではないです。もう嫌です。あんな人いっぱいとか、わしに死ねというようなもんです。確かデータセンター駅前のところの大江戸温泉もなくなったんでしょ？体調悪くなっても休めないじゃないですか。前はね、時間あるってんで港未来まで行って温泉入ったりもしたんですが、調べたら羽田に温泉あるじゃないですか。調子悪くなったら飛行機降りて温泉直行、一休みして川崎のゆで太郎、蒲田に戻って蒲田にも、蒲田温泉はちょっと有名すぎるとしても結構日帰り温泉的なもんがポツポツあるじゃないですか。そこでゆっくりしいの蒲田駅でシウマイ弁当会議のチェックインと。お前は何をしに蒲田へ行くんだ、決まってるじゃないですか。マイル期限が来るんでゆで太郎とシウマイ弁当と鳥久の唐揚げをいただきに行くんじゃないですか。それ以外東京に何の用事が、何の魅力があるというんですか。今回はそれに加えて伊集院さんが最近ハマってるっていう三田製麺所行ってみたいと思ってて、これも蒲田にあるんでしょ。まあ何だったらゆで太郎も蒲田にあるんですけども、京急蒲田から歩くってのがどうもね、チェーン店ばっかりかよ。しょうがない、岡山ないんですから。わざわざ飛行機に乗ってまでチェーン店行こうとする男、しょうがない。こっちもマイル使わないと失効しちゃうんだから、タダで行けるんならいいじゃん。岡山空港の駐車場は無料なんだし。ゆで太郎では盛りそばの大盛りとシューマイ弁当、唐揚げ弁当、三田製麺所では何をいただくか決めてないんですけども、もう費用なんてこれだけですよ。あ、宿代がいるか。まあまあそれくらいですよ。広島行きはですね、岡山駅前の駐車場に置かないといけないし、新幹線代高いしで、往復だけでね蒲田行きの数倍かかるんですよね。でもシューマイ弁当も1000円超えたんですってね。2個で2000円か。すでに2個買うことを決めている男。飛行機の持ち込みかなんですかね。あ、でも宿を JR 蒲田の近くに取ってるんで、結局羽田に行こうとしたら京急蒲田まで歩いていかなきゃいけないんですね。いやーん。と、行く前から憂鬱になりながら、ブーワイクラジオまた次回の配信まで。